は6時37分を回っています。 FM 群馬ニュースワン、続いてはニュースワンアラカルトです。毎週火曜日はラジオ版入門ニュースの門をお送りします。この時間は読売新聞朝刊で毎月1週間日替わりで様々なニュースを解説するコーナー、入門ニュースの門から、毎週気になる項目をピックアップしてお伝えしていきます。引き続き岡部哲彦アナウンサーに伝えてもらいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、この門を開けばニュースの世界がよりくっきり見えてくる、ラジオ版入門ニュースの門です。はい、今日は首脳通訳に関する内容です。
はい、
入門先月17日掲載の日米変えた不沈空母の威訳についてピックアップしてお伝えします。
威訳ということで、今回は通訳の方のお話なんですか？
そうです。外交の舞台で言葉のプロとして首脳とか閣僚たちを支えるのが通訳の仕事です。
はい、
まあ、通訳っていうと黒子的な存在ですけれども、名訳とか語訳が外交を左右することもあるだけに、まあ、日本の通訳たちは外交のプロとしても日々研鑽を積んでいるそうなんです。
まあ、その通訳、訳した言葉がそのまま相手に伝わってしまうだけに責任は重大ですよね。
そうですよね。まあ、その特徴的な例として1983年の1月、アメリカの新聞ワシントンポストがアメリカを訪問した当時の中曽根康弘総理大臣がインタビューで、日本を不沈空母、アンシンカブルエアクラフトキャリアにすると発言したと報じました。
はい、
不沈、沈まないという漢字を当てて、空母というのはあの航空母艦の空母ですね。
はい、
当時の日本とアメリカの関係は、前任の鈴木善幸総理大臣が首脳共同声明の同盟関係という言葉に軍事的意味はないと言ったことなどで、
はい、
アメリカ側に日本に対する不信が広がっていたんですけれども、中曽根氏のこの不沈空母という発言が日本が軍事的な役割を果たすメッセージと受け止められて、日米関係を好転させたんです。
この一言が決め手になったということなんですね。
はい、ところが、
はい、
実は中曽根氏はインタビューでは不沈空母という言葉を使っていなかったそうで、
はい、
日本列島をソ連の爆撃機の侵入を許さないよう、周辺に高い壁を持った大きな船のようなものにするなどといった中曽根氏の発言を通訳の方が意訳したそうなんです。
は
い、しかしながらアメリカ側の好反応を知った中曽根氏はそのままでいいと評価をして、
はい、
結果的に歴史的な一言となったわけなんです。
そんなこともあるんです ね。
結果的に通訳のファインプレーと言えそうですね。はい、一方で1972年9月当時の田中角栄総理大臣の中国訪問では、田中氏が日本軍の過去の行為に触れて多大なご迷惑をおかけしたと発言したのを、
はい、
これ通訳がですね、軽い間違いを謝る意味の中国語に訳しまして、中国側の反発を招いてしまったこともあるんです。
なるほど。その同じように謝っている言葉でも、それぞれの言葉のニュアンスっていうところも伝えなくてはいけないので、この一言一言の通訳に気が抜けないところはありますよね。
そうですね。
ところで、そんな外交の通訳ってどういう方がやっているんでしょうか？
はい、以前は民間の専門家も雇っていたそうなんですけれども、
はい、
少なくとも2004年以降は外務省の通訳担当官が担っています。
はい、
で現在は28言語で110人の通訳担当官が活躍中なんです。英語などの主な言語では入省10年程度で首脳会談の通訳に選ばれるそうです。
はい、
帰国子女が経験と研鑽を積む場合が多いようで、英語とフランス語では天皇陛下の通訳も外務省の通訳担当官が務めることが多いそうなんです。
帰国子女で言語堪能な方が多いんですかね？
そのようですね。一方で通訳担当官になるのは帰国子女ばかりではありません。
はい、
カンボジア語を担当する友滝綾通訳担当官30歳は、入省時にカンボジア語を選択してプノンペンの大学で2年間学んだ後、
はい、
現地の日本大使館に3年間勤務して通訳の経験を積んだそうです。最初の頃は話す内容をうまく通訳できずに悔し涙を流したそうですけれど、
はい、
20歳代全てを捧げたという努力が実って、
すごい、
4年目には安倍総理と首脳会談に臨むフン・セン首相の通訳を任されるまでになりました。
はい、
で、フン・セン氏が聞いたこともない伝統行事について首脳会談で語り出して、頭の中が真っ白になった時はカンボジア側の出席者がメモを差し入れてくれて、なんとか乗り切ったというエピソードもあるそうです。
なんかその言葉だけではなくて、文化の部分も理解を深めなきゃいけないっていうのは大変ですけれども、通訳の方にもそれぞれ苦労だったりドラマがあるんですね。
そうですね。ところで日本以外の通訳に目を向けると、アメリカ政府では通訳は原則外交事務には関わらないんです、外交的な配慮を持ち込まずに正確な翻訳に努めさせる狙いがあるそうです。
なるほど。
これに対して日本の通訳担当官たちは他の外交官同様の外交事務に携わっています、外務省の幹部は自らも外交の仕事をこなしているからこそ的確に訳すことに加えて臨機応変に対応できると日本式のメリットを語っています。
国によって通訳の位置づけも違うんですね。
そうです。こんな方もいるんです。英語の総理通訳を務める高尾素直通訳担当官は普段は首席事務官として外交全般の調整に当たっています。関係者によりますと日米首脳会談の時トランプ大統領が某国の首脳を批判しまして、安倍総理が返答に困っていると高尾氏が機転を聞かせて私もそう思うとジョークで応じてトランプ氏を爆笑させるなど、潤滑油にもなっている。
素晴らしいですね。
トランプ氏は高尾氏をリトルプライムミニスター、小さな総理と呼んで気に入っているそうです。
その日本での通訳の役割の重要性というのを改めて感じますね。
そうですね。ちなみに日本では通訳の8割から9割が女性という見方もあって、その理由は女性の方が言語能力が高いとかコミュニケーションや気配りは女性の方が得意など様々な理由が語られています、なお外務省の通訳担当官は110人のうち女性は35人、3分の1程度ですけれど、最近は女性職員が増えていまして、今年4月に入省した職員では将来管理職となる総合職で女性の数が男性を上回ったそうです。近い将来総理通訳として首脳外交を支える女性がもっと多く見られそうですね。
そうですね。それぞれの国同士がスムーズにコミュニケーションを取るためにも、通訳の方の役割っていうのがすごく大きいんだなっていうのを今回のお話を聞いてて実感しましたね。
はい。なおラジオ版入門ニュースの門の放送内容は FM 群馬のホームページニュース版のページにも追ってアップするので、そちらもぜひチェックしてみてください。
ラジオ版入門ニュースの門でした。